なんかその建築を扱ってるものに対して の, そのアンチテーゼじゃないですけど、その異議申し立てを北川さんからは感じていて、要はその要は愛のある空間というのは何かというのを本当に考えている建築家というのはいるのかどうかというところでもあって、そういった泥臭いところをなんで蓋をするんだと。だからこそラブホテルの研究であったり、その出会いカフェの研究が要は時代の最先端なわけですから、そこのアクティビティを調査しないでお前らは何を調査するんだっていう、批判でもあるわけですよね。いや、それは僕もすごく感じていて、やっぱりそれは空間の問題、あるいは都市の問題として建築家が扱っていかなければいけない問題だと思うんですね。要は学問としても成り立つぐらい複雑な事象を持っていて、でちょっと話を戻すと、その今日僕解決したいのはやっぱり最初の話に戻って妊娠空間と避妊空間の話で、それを一致させた方がいいのか、あるいはやっぱそれは 分離してそれぞれの空間で要は成し遂げる役割っていうのがあるっていうね、スタンスを取った方がいいのかっていうのは実は僕も分かってなくて、その例えばじゃあ簡単に言うと、その建築家が設計する住宅には妊娠空間があって、外部サービスとしての都市空間としての避妊空間があるという単純な構図にいいのか、僕はそれはどういうふうに捉えたらいいのか分かんない。それは寝室の設計でもあり子供室の設計にもなるわけですよ。であるいはその都市の外部空間の設計にもなるわけであって、それ北川先生はなんかおぼろげなビジョンあるんですか？
どうかな。まあ、最初がちょっと触れたけど、その建築が満たされていくと身体性って、それこそさっきのしなくなっちゃうんですよ。でいやだからそのテクニックって身体性じゃないですか。それがねやっぱりみんな衰えていくと思うんですよ。そりゃオンデマンドでみんなやってたら、そりゃする必要ないし、だからしかも以上にその薬に頼る人もいますよね、一方で。だけどそうじゃないんですよ、
でも北川さん、さっき、まあ、ちょっと乱暴だったのかもしれないけど、どこだっていいんですよと言ったじゃないですか。でもそれって、それってもう街に出てサーベイして、まあ、人一倍ね、その建築ってフィールドからいろんな場面空間を見てきて、でそういう発言が出るっていうことは、まあ、なんていうのかな、その、まあ、建築にできることっていうのの、まあ、ある種の見解というか、なんていうのかな、まあ、信じてないっていうとちょっとまあ言い過ぎなのかもしれないけど、なんか少しそれとこれとは分けて考えた方がいいんじゃないのみたいな今の認識なのかなとちょっと思ったんですけど、どうなんですか。
いや、建築の限界っていうより、建築の限界というか、その線引きを絶対しちゃダメだと思うから、どこでもしていい概念も基本的にはそっちの方がいいと思うんだけど、どこでしてもいいっていう。だけどその中でやっぱりその竹山さんも一生懸命設計したわけだから、それはそれで僕はいいと思ってるから、必ずしもどこでもいいっていうのは根底にはあるけど、一方で建築でそういう空間を作っていくこと自体は僕はいいと思うよ。
まあ、確かに、なんかそのネーミングが正しいかどうかわかんないけど、古澤がさっきから妊娠空間と避妊空間って言ってますけど、まあなんかその、まあだいぶ C51 の時代に、今の社会に、まあ求められている、その夫婦の営みの、空間像みたいなものが、まあ当時あったわけですよね。で、今の世の中でそれを考えるとどうなんだろうみたいな、まあそういうことを考える意義っていうのも当然あるのかなと思いつつも、なかなかこう着地点が見つからないというか。
あ、そうですか。はい、
どうですか。
いやー、どうだろう。結構今まで話したけど、いや、もっと社会構造にも入っていくべきだと思うし、さっき産業構造の話も最初出たけど、社会構造にも入っていくべきで、例えば条例なんてもう規制スタンダードを作っていく一方だから、そういうものはまあ、あってもいいけど、どちらかというとこう規制緩和の方に僕は頭がいってるので、常にこういうものもあっていい、こういうものもあっていいっていう方だと思うんですよ。その規制を厳しくするっていうようなものじゃなくて、例えばね、ここら辺今東京の方だけじゃないけど、江戸時代不景気になった時に、徳川吉宗、 あの暴れん坊将軍ですよね。あの人って享保の改革とか言ってルールをめちゃめちゃ作ってるじゃないですか。今さ不景気になって、まあ、なってるでしょ。条例がすごい増えてるのね。
なるほど。
でそれと結構近くって、うん、その結局ね享保の改革があの施行された後ってあんまり文化が生まれてないんだよね江戸って。江戸の最初はね景気すごく良かったから、あの大工さんだって仕事いっぱいあったし良かったけど、享保の改革以降って江戸は結局ダメですよ。もう全然仕事なかったし、みんな時間過ごすだけですよ。
なるほど。
それじゃうちらもう時代ないじゃないですか。だからもう今僕が37歳だけど生きてんだったらなんかやっぱやりたいじゃん。だってみんなやりたいから SD とか出してるわけでしょ。だったらそれは共有してるはずじゃん。
いやそ
り
ゃそうですよ、うん、
だったらもっともっと行かなきゃ、うん、まあ規制作ってたらダメだってルール作ってるような吉見で、まあ暴れん坊とか言って全然暴れん坊じゃねえじゃん。めっちゃ管理しようとしてるじゃん。
いや僕最初に
あれさ東京のプロモーターがさなんか知らないけどさ、そういうの暴れん坊とか全く逆の言葉使ってさ、なんかこんなんだったよとかってさ洗脳してるだけでさ、まあ実質問題も文化なんて生まれないしさ、うちらだってもっと楽しみたいじゃん。
なるほど、
うん、それが根底ですよ社会構造として。
それで完全にコスプレを、うん、僕最初、うん、なんでまあどっちかというとこう作り手だったら、うん、作った衣装をまあ誰かに着せるってことはまず思いつくと思うんだけど、うん、なんで自分で着てんだろうなと思って、うん、そこで今でも直結しましたね。やっぱこれ自分でこうどっちかというとこう
楽しみたい、
そういうことなんですよね、う
ん、自分の子供だって楽しんでもらいたいしさ、子育ての一方でやっぱ社会構造も作っていくべきだと思うもん。
なんか今子育てっていうキーワード出たんですけど、その僕ね北川さんの驚くべきところはラブホテルに自分の子供を連れてくっていうね。で自分の子供をラブホテルに連れてってカラオケを歌うっていうね、ありえない父親像があるわけですよ。でそこでそれがでもなんでありえないのかっていうのを批判的に問うというわけですね。なぜならそのカラオケに先ほどの、ラブホテルは設備だった時にその設備を使い回せるんであればカラオケだろうがプレイステーションだろうが子供のアイテムになるわけですよ。だからそれをなんで使わないのかって話 でそれはそのラブホテルっていう社会的なこう慣習、そのラブホテルっていうのは大人が行くもんだみたいなところを超えてないから子供を連れていかないんだろうと。でも実際子供を連れていくとすごく健全な空間なんだよっていうのはやっぱ空間のね転用方法としてかなりねあの今後の社会を占う上でこう示唆的だと思うんだよね。でも僕その時にラブホテルと教育空間がその同居できたらすごい面白いと思うんですよね。だからラブホテルでそのコンテンツとしてまあアダルトビデオありますよね。それと同じようにアンパンマンがあると、でアンパンマンがあるのと同時にね、アダルトビデオが幸せになってる状態っていうのがすごい今日的だと思うんですよね。それと同じようにその子供たちってベッドの上で遊ぶ飛び跳ねるじゃないですか。で、まあ、日曜日とかね寝てるとパパとか言ってねベッドの上で遊ぶじゃないですか。でそれと、ね、その日限りの女の子と遊ぶのが幸せ状態になってる空間こそが今求められているような気がしていて、で今っていうのはどっちかっていうとその要は北川さんみたいなその層っていうのはあの要はいないと認められて、あの、見なされてるから、そういう産業構造になってないんですよ。でもそれがもしマジョリティになるんであれば、その、当然コンテンツが増えますよね。その、で、空間も多分変わると思うんですね。ハイブリッドなベッドになるし、ハイブリッドな回転方式になると思うんですよね。その、回転ベッドの方式がね。で、それこそが僕は建築変えるような気がしてて、だそれを設備と言い切んないで、それを研究してほしいですね。
ありがとうございます。
ちょっとじゃあ、あの話をちょっとだけ戻して、あのさっき古澤さんからこうラブホテル街がまあ一つの空間であって、でその中でまああの北川さんから避妊空間という空間があって、でそれとは別にこう妊娠空間という空間があってっていう話があった時にこう待合っていう空間があるじゃないですか。で僕としてはこうその中で一番待合っていう空間が建築的なんじゃないかって、うん、思ってて、その僕一回あのアベックシアターっていう空間を設計したことがあって、 こう2人ずつアベックオンリーで迎え入れる映画館、もうその中ではものすごくイチャイチャ感が出るんですけど、ただ他からは見えなくって、そのラブホテルの待合をイメージした映画館があって、うん、だから待合っていうのがすごいこう建築的な空間なんじゃないかなって思ってて、なんかその辺こうラブホテルを研究してる北川さんからするとどうかなと。
その可能性は高いですね。だってラブホテルか普通のシティホテルかの違いって待合なんですよね。一番大きな違いって待合があるかないかでラブホテルとして認定するか建築申請するかどうかだから、そうですよ、あの待合だけ、いや待合が作れるか作れないかだけですよね。だからそこら辺の組織事務所だってラブホテル設計してますよ。ラブホテルで通さざるを得ないから。だけど一般的に見たらシティホテルみたいに見えるけれど、実はラブホテルとして建築申請してるって結構多くて、うん、確かそれは面白い視点だと思いますね。
なんかラブホテルの待合空間って、その本当にこう混んでる時ってカップル同士がこう寄せ集まってこう話したくないのに話し始めちゃって、実はでも話すのが面白いみたいな変な空間じゃないですか。それで順番が来たのにどうします、お先どうぞみたいなね、意見譲り合いの精神みたいなのがあって、
ここ一番楽しいじゃんみたいな、うんね、うん、
だけどなぜかというと、じゃあ私先にっていうとそんだけやりたいんだみたいに思われるのがちょっと恥ずかしくなってるぐらい正常化しちゃってるっていう待ち合い空間があって、どうぞどうぞっていう方が、あ、まだ我々そんなに切羽詰まってないですよと、そういう譲れの精神があるんですよ。逆に先に行こうが、あ、そんなに我慢できないんだっていうことが分かってしまうっていうね。それってでも面白い空間でかなり社交的なんですよね。だからパーティー空間としてなっていて、それが都市の外部空間とつながったら、さっきのその何、2月14日は外部空間がそもそもそうなってるからね。全体がこう譲り合いのねネットワークになっていて、すごく面白いじゃん。気づいたらパートナーも変わってるみたいなね。一番北川先生がね好きな状況になってるんじゃないかなと思って、なんかいいいいと今北川さんは 100% いいと言ってる。
いやいいいい
いいいい
いいいいいいいいいいいいいいいいいい、彼女の所有、女性の所有感持ってるかの違いですよね。
あ、その所有権の所有感、
あのね、完全に今リンクしましたね。うちは、メジョーサイトの古澤ですけど、所有感と所有権を分けてまして、で、住宅の公共性って何かって言った時に、所有感なんですよね。で、所有権っていうのは、税制上あるいは、その財産上の話であって、すごく閉じた仕組みなんですよね。だけど所有感というのはものすごく開いてる。つまり、ね、ちょっと僕の話になっちゃうけど、シャッター商店街の空き店舗を利用して何かこう活性化できないかという取り組みをやって、でリノベーションしてオープンなスペース作ったんですよ。でそれはオーナーさんから借りて、運営してるんですけど、でも僕はそれ所有権はないです。だけどその街に来たお客さんをまずそこに通すんですよ。なぜなら僕のリビングだからっていう認識があって、所有権は全くなくてただの、賃貸なんですけど、所有感はめちゃくちゃあるんですね。なぜなら僕の空間に来てよっていう、だから所有権と所有感というのは似てるようで正反対なんですよね。でそれが今何、その女性の所有感と所有権に結びついたというのは何かこう台本があったんじゃないかとね疑うぐらいのできた話であって、
今回のねバルコニービルもね主題もその辺にあるわけですよ。
ちょっとまあ女性の意見も聞きたいっていう、今女性の所有感と所有権の話をしていて、で一方で女性から見た男性の所有感所有権みたいなっていうのはあるのかな。なんかそれって僕らがっていうか、あ、じゃあ北川さんたちが悪ノリで今ちょっと喋ってるとこもあるじゃないですか。
ないっすよ。
ないっすか。
ないっすね、ま、真面目一研究者として、
うん、真面目度合いが、う
ん、まだ言葉選んでますよ。
なるほどでもその使い分けっていうのがいわゆるその一般的な概念からしてみたら、社会的な、ね、話からしてみたらタブーであって、 所有権と所有感、それは一致させるべきだろうと、どっちかというと所有権だろうと、だから一夫一妻制なんですよ。所有感はないんです、認められてないんです。だけどどっちが重要かって言ったら所有感なんですよね。それは税制上の話であって、やっぱ住宅も所有権があって固定資産税がかかるわけですよ。それとすごい似ていて、でだからなんだ、すごく男女関係と建築の関係がリンクしていて、そこの所有権と所有権の問題を整理できたら建築も開いていくような話があると思うんですよね。どっちが先か分かんないですけどね、女性の方が先か住宅が先かっていう話があって、でも僕ちょっと今怖いのは、なんか男性側からの意見のような気もするんだよね。それ違いますかね。あの、じゃあまず、今村さんに振る前に、女性はどう思ってると思いますか。
僕は女性の気持ちは全然わからないから、もうそのまま聞いてもらいたいところですね。僕はどんだけ女性と話しても女性の気持ちはわかんない。あっちは手玉転がすようにやってると思うけど、僕は一切わかんないから、だから女性苦手なんです。
で、女性に使ってられるんですかそれ。
いいですよ、いいですよ。
わざ、
思ってること言ってください。そういう
ってどうですか、男と建築。
男と建築、つまりその女性をね、所有感所有権とかいう話でね、引き合い出しているのは、僕は今話として面白いけど、でもこれ聞いてる人にとってはものすごく不愉快な話もあって、なんで不愉快で感じてしまうかっていう社会構造があるんですよ。で、純粋に今村さんが今僕らがこんな話をしてることをどう思いますかっていうことを聞きたいです。
どう思いますか。これ大真面目に本当に話してんのかなって正直に思いましたけど。いや、所有感と所有権という話は、まあ、話として聞いていると、まあ、意味としては分かるから、あ、はいはいはいはいって思うんですけれども、なんか実感としてあんまりなんかつかめなくて、単純に所有感と所有権が一致してたら幸せなんじゃないのぐらいの。
なんかすごくキュンとくる答えが返ってきて嬉しいんですけど、じゃあ建築の話にちょっと戻すと、一敷地一建物っていう、ね、法律がある。だけど、ね、我々は、まあ、もちろんその森山邸に代表するように、一敷地に複数の建物が建つと幸せな状況を知っている。で一人一住宅っていう、まあ、法律はないけど、一般的には一人には一住宅であって、で他のものは別荘っていうカテゴリーになる。一人二住宅っていう概念はまだないんですよね。だけどもし都心に2つの住宅を持っていたとしたら、それはすごく豊かな生活が送れると思うんですよ。別荘ではなくて都心に2つです。で、まあ、なおかつ別荘を持っててもいいと思うんですけど、つまり1敷地、1建物、あるいは1人1家族1住宅っていうのを否定した途端に豊かな生活が出てくると。でそれとなんかリンクしてて、一夫多妻制みたいなものをすごくこう言ったらバッシングされるじゃないですか。っていうか、まあ言ったことないからバッシングされたこともないんですけど、でもバッシングされる印象はあって、一夫多妻制ってどういうことだと、一人の女を見とれという、ね、社会的な常識があって、だけどもし一人が複数の方とこう、ね、ちぎりを結べたら、ものすごく生活っていうのは変わりますよね。でそれこそがその今まで想像しなかったような生活に結びつくっていうのは、まさに我々建築家が一式一建物を否定するの構造と一緒ですよね。その辺はだから今村さんはどう思いますか。
また随分お疲れ様です。一式一建物、ちょっと待ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お疲れ様です。
なってきてる
また勝手に人に振って面白いとか言って、ズバリ、まあ完全にちょっと一旦男女の関係と都市の関係が完全にリンクするとは思わないんですよ。まあ平等に行くんだったら、一夫多妻制が認められるんだったら逆でもいいんじゃないっていうふうに思ったとして、でもそれが現実的じゃないなって思うのは、やっぱり体の構造というか子供のに かかる時間っていうか、なんていうんでしょうかね、子供だって産むためには嫁つき10日かかるわけじゃないですか、女の人はね。でも男の人はやっぱり違うわけだから、そういうところで単純に年の話とその男女の使用権使用感っていうのは同じだとは思わないんですよ。でもまあその都市の話として一敷地一建物っていうのとを否定するっていうのはまあ面白いなと思っていて、一つの敷地にたくさん建物があるっていうのもいいと思うし、今ある敷地の形がどんどんなんか変わっていってもっていうか、まあ隣の家とか、まあ近所の家とかがまたそこが自分の家だったらっていう風に広げて考えていくと楽しいなっていうのは思いますね。
なんか今日はすごく意外な方向で話が盛り上がって、でかなりこう本質的な話も出てきて面白かったと思います。で今村さんの話もあったように、その子育てった時にそのただなんだろう、この北川さんの話を踏まえて言うと、子育てあるいは出産っていう機能もラブホテルで出産してもいいんじゃないかっていうような、そういう射程距離を感じたんですね。でそれっていうのはもう北川さんの その研究っていうのがその全てが一敷地一建物であったりとか、その一人一住宅っていう法則を飛び越えて、要は森山邸を作ろうとしている。でそれは建築に例えると、そのあれはやっぱ建築基準法的にグレーですよね。でそのグレーによって豊かな生活が営まれるんであれば、チャレンジすべきなんじゃないかっていうところで、出会い系カフェであったりとかラブホテルを研究されてるんだなというふうに思ったんですね。でなおかつ実践されてるのはラブホテルでの子育て、それはもうだから森山邸を実践しているわけであって、だからそれはすごい建築的な思考で実は研究に携わってるっていうのがすごい分かりました。でこの辺でちょっとね尺も長くなってきたんで、あの北川さんにまとめていただいて、あの第何回か分からないですけど建築系ラジオを閉じたいと思います。
来年もみんなでこれちょっとチーム作って SD 出しましょうよ。そうみんなでこうなんかみんなのこうコンセプトがつながってるじゃん、それぞれの今日14ぐらい出てたさ、なんかコンセプトがみんなつながっててさ、なんかすっごいのできそうじゃない、31回目の SD レビューにちょっと
エロスの
愛のあるさ、ちょっととりあえずこの実践から始めようか、みんなでちょっと今日ラブホ行ってみたりとかしながら、
みんなでラブホ行ってみ
る、だってラブホってさ2人で入らなくたって何人で入ってもいい空間だから、そう
入れないでしょ、
何人でもいいの、あれねラブホがね都合上行ってるだけ、2人じゃないと汚されちゃうから、パーティールームだもん基本的に、部屋貸しですもんあれ、宿泊施設っていうよりも部屋貸し業の法律でできてるから、みんなでパーティーやっていいんですよ。
でも男1人やったら入れないでしょ。
いや入っちゃいけないっていうラブホテルが言ってるだけで、あの法規上入っていいんですよ。もうどこの部屋もパーティールームですよ。
だからこう出たいんでって男3人でも入れるんです。
そうだよ、
断られたことあります。
あ、じゃあそれはね断られる必要はない。
風貌とかね状態による
ドレスコード
で、ドレスコードで、だからみんなこう真摯にね、あの生きる術がラブホテルには実はあるんですよ。どう、うちらかっこよく見えてきたでしょ、ちょっとなんかどう、うん、
じゃあその次回はその最先端であるラブホテルからみんなでね、で子供も連れて、あるいは奥さん、あるいは元カノ元カレを連れて、で混然一体となった状況から次回はあのお送りしたいと思います。皆さん本当どうもありがとうございました。